神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。今日、昇天者記念礼拝を愛する皆様と共に捧げることが許され、永遠の住まいに変えられた尊い兄弟姉妹を覚えながら、また私たちもやがて行くその縁の住まいに心を留めるこの時を与えてくださいましたことを心より感謝いたします。この地上ではさまざまな試練があります。困難があります。その中で私たちは時に倒れ、起き上がることがままならない、そのような時を過ごしますけれども、今日あなたは私たちをもう一度あなたのもとへと導いてくださり、永遠なる神に、また御言葉の命に私たちが心を向けるときを、またそれによって歩むことをまた新たにしてくださるこの朝を心から感謝いたします。どうぞ私たちに新しい命を与えてください。御言葉を通して、またイエス・キリストの霊をもって、私たちが今日あなたと共に生きることを選ぶことができますように、信じ、また新しい一週間、いやこの人生をあなたに明け渡して生きるものと、その幸いを得るこの朝となりますように、助け導いてください。今日集いし、お一人お一人の上に、格別に今日兄弟姉妹、天に召された者たちのご家族、ご家族の上にあなたの祝福と豊かな恵みがありますように、この礼拝の始めから終わりまで、あなたご自身が先立って導いてくださいますように、切にお願いいたします。今日ここに集っていない兄弟姉妹の上にも、また特に辞める者たちの上にも、主が等しく伴ってくださり、伴なるあなたの永遠の恵みを受け取る一週間となりますように、導いてください。すべてを御手に委ねます。感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日、昇天者記念礼拝に皆様と共に名を呼ばれ、招かれましたことを心より感謝いたします。まずはじめに、ここに左手に、私の方から左手ですけれども、皆さんの右側にですね、並べられているお写真を見ながら、この地上での人生を全うされ、先に天国に帰った尊い兄弟姉妹、先輩方を覚える時を持ちたいと思います。中法に記載されておりますので、どうぞそちらをご覧ください。まずですね、皆さんから言ったら左手の方から、あいうえお順にお名前を紹介させていただきます。内山時蔵さん、上野山梅子さん、久保典介さん、久保愛香さん、小堺直樹さん、白石勇さん、白石愛子さん、白石智子さん、住田レオさん、写真がない方もいらっしゃいます。菅正弘さん、これごめんなさい、訂正してください。菅さんですね、菅正弘さん、田川幸乃さん、武田範義さん、武田妙子さん、内藤聡さん、内藤博子さん、平川末子さん、平山高吉さん、そして藤原実さんですね。皆様、尊い兄弟姉妹の方々、先に今天国で、いや、なおこの礼拝で共に、この恵みの中、礼拝を捧げておりますことを深く覚え、心から感謝いたします。今年は、また田川吹姉妹のご主人様であられる田川幸乃さんも共に覚えることができますことを心から感謝いたします。残念ながら私はここにおられる方すべてを存じ上げているわけではありません。しかし先日、ちょうどアメリカの南部バプテストの宣教師として長いこと玉川キリスト教会に仕えてくださったバーチ先生ご夫妻がお見えになりました。その時に、この一番左手にいらっしゃる、一番この教会では古い方だと思いますけれども、内山時蔵さんのことをですね、聞かせていただきました。内山さんは先生ご夫妻がいらした時に岩永先生からバプテスマを受けられたそうです。そして、まあ、このお写真にありますように、この内山さんはですね、お年を召してから信仰を、イエス様を信じ、クリスチャンになられ、そして元海軍であったそうです。で、年を取ってからですね、この自分にはクリスチャンになったけれども、教会の奉仕がままならない、年を取ったので、自分には何もできないから、自分にできることを 精一杯ということでですね、台所に立って昔得た技術なのでしょうか、野菜をきれいに切って飾るというですね、その技術を皆さんにですね、教え、そして教会でも愛さんの時の食卓にはですね、そういう野菜をきれいに飾ったものが並べられたということですね、そのような奉仕をこの内山さんがですね、この教会でしてくださっていたということを、そのようなお話を聞くことができました。この世界を創造された作り主なる神様の歴史の中で、すべての教会は建てられました。イエス・キリストを信じ、神の国を証しし、そして述べ伝える者たちが教会から生み出されていきます。信仰を持ち、教会で生きる私たちは皆、その神の歴史の一部分を担う者たちであります。先ほど2曲目に賛美しました、驚くべき御業を語り続けていきます。これが教会に生きる一人一人の人生の歩みです。神様の歴史の一部分一部分を私たちは担うものとして、内山時蔵さんも、またここにいらっしゃるすべての天に変えられた兄弟姉妹も、皆様がそれぞれに与えられたこの地上での務めがありました。それらは神の歴史を担うという務めでした。この世では何か特別な技術や資格を持つこと、有名な大学を卒業したりですね、また名の知られている会社に就職し、立派にまあお金を稼ぐこと、家族を養うこと、あの人はどこどこの大学を出たらしいわよ、あの人はどこどこのですね、会社に働いているらしいわよ、あの人は海外でお仕事をされて、じゃあきっと語学が堪能なのね、もうこういう話はですね、もう巷ではいろんなところでですね、聞こえてきます。もう私は何の学歴もないものですから、ちょっと顔を隠したくなるようなですね、私の方にはその話触れないでほしいなとですね、いろんな交わりの中で思うものですけれども、ちょっと余談ですけれども、このクリスチャンホームでですね、この育つ子どもたち、またクリスチャンホームの家庭では、ご両親様が、この聖書に出てくる人たちの名前をつけることがですね、多々あります。で、その時にですね、ある子供たち、教会の子供たちが集まる集会に行きました時に、面白いことを聞きました。お母様たちがですね、お子さんたちの話をしてるんです。で、その方たちの話をちょっとですね、小耳に挟みましたら、うちのエリアは、何々大学を卒業したけれども、就職は大丈夫かしら。あら、うちのエレミアもそうよ。エレミアのですね、この年金大丈夫かしら。なんか私はですね、聞きながら、なんか面白い。なんか変だな。あ、そうか、偉大な預言者エリアも、預言者エレミアもですね、この世にあっては年金の心配をして、どこの就職先か心配しなきゃいけないのか、なんかクリスチャン、こういうネームをつけるのもですね、なんか難しいなと思いました。私は子供がまだおりませんからですね、ちょっとそういうことも考えながら名前をですね、つけたいと思いますし、外で話すときにですね、うちのエレミアとなかなかですね、あまりそれが証にですね、ならない場合には、ちょっと面白いお話になるなと思って、まあこれ余談ですけれども聞いておりました。しかしですね、そのお母さんたちが心配しているようなこと、子供たちがちゃんと生活していけるのか、そのために良い大学に入って安定した職業に就けば、それこそ年金の問題もなくなる。子供たちのことだけではなく、いや私たちの人生がこの先どうなっていくのか、私の人生のそれこそ行く道はどのようになっていくのか、先ほど青年会が賛美をしてくださいましたが、青年たちはまさにそのような課題を抱えながら、この地上での人生を歩んでいます。多かれ少なかれ、皆様もそのような心配事があるのではないでしょうか。そしてもちろん、それらのことは、地上で生きる私たちにとっても大事なことです。学ぶこと、そして働くこと、それは言うまでもなく、私たちが努力すべき事柄であります。しかし、神様の歴史の一部分を 担う者たちにとってそれらのことにより増してそれらのことに増して何よりも大事なことがあります。イエス様はこのようにおっしゃいました。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。そして隣人を自分のように愛しなさい。これが最も重要な掟だとイエス様は新約聖書で語られたのであります。立派な大学に入りなさい。あなたはこの世で立派な仕事をしなさい。たくさんお金を稼ぎなさい。たくさん家族を養いなさい。それをないがしろにイエス様はされたのではありません。そうではない。それらを成し遂げるためにこの地上で与えられた務めを全うするためにまずあなた方にとって大事なことは作られたものとして生きるということ。作られたものとして作られた方を心を尽くし精神を尽くし力を尽くして思いを尽くして愛するということ。そして同じように神様に作られた人々を愛するということ。それをもって私たちの人生は神様の歴史を初めて担うものとされていきます。私たちは皆神様に作られそして神様の命の息を吹き生けられ肉体を持つ存在ではなく霊を持つ存在心を持って魂を持ってこの地上で生きていく霊的存在として作られた。そのことが聖書に記されています。けれどもこの地上で教えられることはこの世で立派に生きていくように力を持って知恵を持ってお金を持って養っていくように外側ばっかりのことを教えられるものですから内側が伴わない。外見は立派かもしれない。でも何か問題が起こるとパッと切れてですね人を殺してしまったり人の命を尊ぶという一番大事なことさえ学んでいない。昨今のさまざまな事件を見るとそのことを深く心を痛めながら考えさせられます。人は霊的存在であって私たちはその霊によって神様に作られたものとしてあなたは高価で尊い。そのように私たち一人一人が作られたにもかかわらずそのことを忘れて外側の見えるものばっかりに重荷を置いて心が向けられていく。今日パウロはコリントの信徒への手紙に4章の18節で言いました。見えるものは過ぎ去っていきます。見えないものは永遠に存続します。私たちはこの地上で生きている以上目に見えるものに心を揺れ動かされていきます。実はですね、先ほど八重姉妹にお祈りしていただきました通り、私自身ですね、今年に入ってから思いもよらない出来事が起こりました。それは、6月にですね、乳がんが見つかりました。そして、まあ、10月にですね、この摘出の手術をしたわけですけれども、その時に、今までは元気に生きてきた、まさか自分が癌になるとは思っていなかった。まさかそのような大きな手術をしなければならない日が来るとは思ってもいなかった。けれどもその日に、手術の日に至るまで、その数ヶ月間の間、いろいろなことに心が動かされていきました。お医者さんの言葉一つ、また治療方法に一つ、またいろいろな方々の言葉であったり、また何よりも私自身がその手術を迎えるにあたって、いろんな不安や恐れ、今まで私は牧師として神を信じなさい。今日ですね、このイエス様がこのヨハネの14章でおっしゃいました通り、心を騒がせるな。神を信じなさい。こんなことはですね、もういつも私は語っているわけです。けれども、大きな問題が自分に降りかかってきたとき、命をも脅かされるような出来事が起こってきたとき、私の心も揺れ動かされました。しかしそのことを通して、今回私はその病を通して、深く教えられたこと、 それは私たちが肉体を持ちながらされど霊的な存在であるということです。私たちのこの人生の中で様々な出来事が外側で起こってくるとき、その時最も大事なことは、私たちの霊が、私たちの心がしっかりと作られた方とつながっているということです。病にかからない人もいない。家族に問題が起こらない人もいない。この人生を生きていれば、イエス様がおっしゃった通り、あなた方には世で苦難があります。それが私たちの人生です。けれども、そのような人生の苦難を、私たちがそれが襲ってきたとしても、私たちそれ以上に永遠なるもの、目に見えていない希望が私たちにあるということ、私たち霊的存在として作られた私たちが神と共に生きる幸いを私たちがこの地上で勝ち取っていくこと、信じ歩んでいくこと、そのことに私たちの地上でのその肉体が試練にさらされても、なお私たちは希望を持つことができる道がある。そのことを私自身、病を通して深く覚えることができました。病を終えてですね、この退院してきてからある姉妹に、先生なんか輝いてますね。退院してきてからすごい喜びに満ち溢れていますね。そのように言われました。そのような励ましをいただきました。それはまさに肉体の病ではない。そのことから私たちに与えられた霊の中に、今日お話しします。今日ここにいらっしゃいます。イエス・キリストが生きてくださり、目に見えない方が永遠の力を持って、永遠の命を持って私たちを生かし導いてくださっている、その証であります。私が何か素晴らしいことをしたからではありません。そうではない。試練の中で、今日パウロが語ったように、私たちの一時の軽い患難は、比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。そのように、私たちが試練や様々な出来事の中にあっても、肉体が脅かされる時であっても、私たちの霊が、私たちの人生が永遠に向かっている。そしてやがて、私たちがこの地上を離れる時、神とまみえ、素晴らしい喜びを、私たちはその日を迎えることができる。それを思う時、それに私たちの霊が喜ぶ時、私たちがこの地上で病の中にあっても、様々な試練の中にあっても、私たちの心は喜びで満たされるんです。アーメン。それが永遠に至る私たちに与えられた命です。だから私はですね、姉妹に言いました。あ、感謝します。それこそですね、大きな手術をして、片方を取られたけれども、今そのような恵みを、証しすることができられるなら、この人生はすべてよし。神様に与えられたものは恵み以上の、感謝以上のものではない。感謝するほかない。この素晴らしい、それこそ病であったこと、そのことを証しすることができることを感謝します。皆さんの教会の祈りの中で、そのことがこのようにお明かしできるものに至ったことであることを心から感謝いたします。私たちは先ほど言いました、神様の命が分け与えられて生きるものとされた一人一人です。しかし私たちはどうでしょうか。私たちは作られたお方を離れて、たびたび罪の中、迷いの中にこの身を置いてしまいます。本当に自分自身を見ても失敗大きい人生です。失敗大きい罪人です。主の憐れみがなければ、神様の愛と許しがなければ、この地上で生きていくことは困難です。苦しみです。しかし、そのことを知り、 神様に立ち返ったものは幸いであります。すべてご存知である父なる神様がこの地上を生きるすべての者たちのためにイエス・キリストをお使わしになられました。もうすぐクリスマスがやってきます。このお方のご降誕をお祝いする時です。どう生きればいいかわからない、この試練の中で、人生の苦しみの中で、とても永遠を思うことなどできない、喜ぶことなどできない。聖書には絶えず喜びなさい、いつでもすべてのことに感謝しなさい、そのように書かれているけれども、私たちはその字面を読んだだけではそれを成し遂げることができません。けれども、そのような私たちに父なる神様はイエス・キリストをお使わしくださり、今日14章の7節で読みました通り、私が道であり真理であり命である、私を通るならば必ず父のもとにあなたたちは行くことができる、だから私を信じなさい、その一切の重荷を私に委ねなさい、私があなたの人生の道となるから、あなたを迷わすすべてのものから私が守り、あなたに真理を語るから、あなたに永遠の命を与えるから、私を信じ私についてきなさい。イエス・キリストは事実2000年前、私たちの罪、咎、汚れ、病の一切を引き受け、十字架で命を捧げてくださいました。そして私たちの救い主は死んで終わったのではない、三日目に復活されて今生きて私たちと共にいてくださる。イエス様は今日ヨハネによる14章で語られました。私が場所を用意しに行きます、天国にあなたたちが来ることができるように私が先に行って用意してきます、私は向こうで待っています、元気にやって帰ってきなさい、そうおっしゃったんでしょうか。そうではありません。イエス様ははっきりとその場所を用意したら、今度私はあなたたちの元に戻ってきてあなたたちを連れて行きます、あなたたちを永遠の天国へ、永遠の命の元へと、その人生をその手を取って私が導いていきます、そのようにおっしゃってくださった方が今ここに生きて私たち一人一人の人生を導いておられるのであります。この地上でさまよい、さまざまな試練に遭う私たちを永遠の御国へと導いておられるのであります。この地上では困難があります。しかし勇気を出しなさい、我すでに世に勝てり、もうすでに勝利してくださった方が私たちを最後まで導くと約束してくださっておるのであります。多くの人はこの人生はこの世で終わり、この地上で終わり、その後死んだその後の世界はない、無である、そのようにおっしゃる方がたくさんおります。死んだら何もない、いやさらに言えば死んだらどうなるのかわからないから、まあとりあえず生きていこう、あまり考えないでですね、深く考えずにこの地上の道を楽しんでいけばいい、でももし私たちのこの世、この世から終わったその後が無であるならば、もう何にもないならば、なぜ私たち日本人は特にお墓参りをするのでしょうか。全くない世界に向かってなぜ手を合わせているのでしょうか。もしこの後の世界が無であるならば、今日私たちがしている昇天者記念礼拝も意味のないものであります。全く無である世界に心を向けたとしても、私たちはそこで何を得ることができるでしょうか。しかし聖書は私たちにこのように教えています。塵は元の大地に帰り、 霊は与え主である神に帰っていく。私たちのこの肉体は滅んでも、私たちの霊は、魂は、作られたものの元の方のもとに帰っていく。そこに永遠の世界がある。永遠の霊の世界がある。そのことを聖書は教えています。そこに私たちが行くために、イエス・キリストが使わされたということ。その方を信じていく人生に、必ず永遠の天国が待っているという、その御言葉の約束を聖書は語っています。無ではない。永遠の天国か、もしくは永遠の滅びか、どちらかである。実はですね、この夏の前にある時にですね、もうその時に病は知っておりましたけれども、まあ、ある人のですね、コンサートのチケットを取りました。で、先日ですね、その日がやってきまして、あ、よかった。そのチケットを取った時にはもしかしたらいけないかもしれない。まだ入院してるかもしれない。そんないけるような状況じゃないかもしれない。けれどもですね、本当に主は素晴らしいお方です。そのようなですね、コンサートの恵みにも預からせていただきました。まあ、告白しますとですね、その方のコンサートは山下達郎さんのですね、コンサートでありました。まあ、よく知っていらっしゃる方は、私は昔チャゲ&アスカのファンでありました。だいぶですね、この年を召して、渋い方にですね、行きまして、今山下達郎のですね、まあ私好きで聞いてるんですけれども、まあその方の初めてでしたけれども、コンサートに行ってきました。そしてですね、その時に山下達郎さんがですね、この面白いもので、ファンになると突然達郎さんとかってですね、この自分が呼んでることをですね、なんか面白いなと思うんですけれども、親しみを込めてですね、山下達郎さんがそのコンサートで、まあご自分は65歳になられました。その時にですね、本当に昨今、多くの友人が亡くなっていく。仲間がですね、死んでいく。その時に、今まで若い時には思わなかったけれども、今、死んだらどうなるんだろう。そのことを思わずにはおられない。そのような出来事を前にして、自分がどこから生まれて、どこに帰っていくのか。そのことを考えずにはいられない。自分たちが見えない世界、霊の世界がきっと存在しているのだろう。そのことを考えるようになった。そしてこういうことを言うとすぐにツイッターで山下達郎は変な信仰宗教に入ったというバカな人たちがいる。冗談じゃないと言ってですね、大事なことだ。それを考えない人は絶対にいない。そのようなことをまあお話ししてですね、あ、お話ししたいなとですね、歌を聴きながら、あ、その世界知ってる。イエス様のことを伝えたいなとですね、楽屋になかなか行けませんからですね、その機会はありませんけれどもですね、あ、山下達郎も素晴らしい、それこそこの世で素晴らしい働きをしてますよね。本当にそれこそ地位もあるし、お金もあるし、でも、山下達郎でさえその問題を解決することはできないんです。でも聖書は、そしてこの教会は、キリストにある教会は、私たちこの永遠の住まい、ちょっと展示場のですね、この名前のようですけれども、永遠の住まいを教えることができる。永遠の住まいがどこにあるか、永遠の住まいがどうしたら私たちはそれを受け継ぐことができるか、教会は、聖書はそのことを教えています。今日イエス様が語られました通り、私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。言ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。私たちのこの地上での人生が終わるとき、私たちはどこに帰りましょうか。 皆さんはどこに帰って行かれるでしょうか。皆さんの霊は与え主なる神のもとに帰っていくでしょうか。私たちは今日、聖天者記念礼拝のこの時に、先にその天国に行かれた兄弟姉妹を覚えながら、その信仰を覚えながら、また私たちも、この地上をやがて終え、その永遠の御国、神のもとに帰る存在であるということを、この時にもう一度心に留めたいと願います。そして、心に留めるものは、その永遠の命が、私たちが死がこの世で終わって、その時に天国を味わうのではなく、この地上においても、様々な試練の中で天国を生きるものになるのであります。この地上で試練があるその中にあっても、神と共に生きるものは、永遠の御国の約束をいただいているものは、この地上の患難の中で、試練の時にあっても、死の谷の影を行くような様々な災いの中にあっても、私たちは神と共に生き、神を喜ぶことができるのであります。神様を証しすることができるのであります。あ、死んだら天国を味わう。もちろん死ななければわからない。天の国の素晴らしい、その光景があります。今私たちはまだそれを見ることができません。でも、それを信じ、この地上に生きる者たちは、この地上にあって、その永遠の国を、永遠の住まいを証ししていくのであります。今、神が共にいてくださり、神が私たちの人生を導いてくださり、どんな試練の中にも、主が伴ってくださるということ。主が私たちの人生を始めたお方、その方が、私たち信じる者の人生を最後まで完成へと至らしめてくださること。今日、私たちは詩編の23編を読みました。主は私の羊飼いとなってくださった。その方が私の人生を最後まで導いてくださる。そのように証しすることのできる人生、私たちも歩もうではありませんか。その方を証しし、驚くべき神の御業を私たちの人生に配しながら、この地上が全てではない。されどこの地上において生きる私たちに素晴らしい神の御国が待っている。神は今私たちと共にいて、世の終わりまで神は私たちを導いてくださる。その方により頼んでいく人生に、いかに幸いがあり、喜びがあるかということを、証ししていく私たちになろうではありませんか。この地上での人生はやがて終わりが来ます。それを誰も測ることはできません。誰もそれを決めることはできません。明日かもしれない。明後日かもしれない。でも今日私たちはその日を前にして御言葉を聞いているから幸いです。教会に来ることが許され、礼拝を捧げ、共に祈り、共に賛美を捧げることが許されているから幸いです。聖天者記念礼拝を通して、この地上で様々なことらに捉えられている私たちが今日、天に心を向け、天に目を向ける、この時が与えられているから幸いです。今日このことが、私たちの人生を導く力となりますように。今日この語られた言葉が、私たちを永遠の御国へと導いていく力となりますように、聖霊なる神様が、今日集いしお一人お一人を、今日の御言葉とともに、神様を信じる道へ、主と共に生きる幸いな道へとお招きくださることを信じて感謝いたします。最後に、そのような人生を歩んだ方ですね、今日この兄弟姉妹もそうですけれども、どのような素晴らしい人生が神を信じる者と共にあるか、一人の牧師先生の生涯、その人生を終える時のお話を皆さんに紹介し、先生だけじゃない、私たちにもその希望が与えられていることを最後に心留めながら終わりたいと思います。村上のみびち 信道先生というですね、この方は今現在もですね、牧師として働かれておりますけれども、その方のお父様が天国に召される時のその出来事を先生が紹介してくださっておりますので、皆さんに紹介いたします。父が召されたのは1977年9月24日、癌と診断されてから3ヶ月もしないうちにその日を迎えた。多くのクリスチャンがそうであったように、父の召され方もまた素晴らしいもので、その最後は見事というほかなかった。今思い返しても本当に主にあるものの召され方だったと思う。時には腹渡が飛び出してくるのではないかと思うほど激しい吐血をし、その苦しみようは旗で見ている者にも辛いものがあった。しかしそのような苦しみの中でも父は、どうして神様は私に最後の仕上げを、こうして神様は私に最後の仕上げをしようとしてくださっているんだ。このようにして神様の前に私を整えようとしてくださっているんだ、と感謝するのを忘れなかった。どんな激痛にも辛いとか苦しいとかいうことはなく、じっと耐えているので、見かねたお医者さんや看護婦さんからは、あんまり我慢していると様子がわかりませんから、苦しい時は苦しいと言ってください。そのように言われるほどだった。けれども父は、どうぞ、私のことは心配しないでください。本当にお世話してくださって感謝しています。昨夜も天国の夢を見ましてね。あそこに行くんだと思ったら、なんか楽しみにさえなってきました。私の心は平安でいっぱいです。無理をしているような様子もなく、自然に語るのであった。そばで聞いていた私は、あ、そういうことだなと思った。病院の中なので、時々、何々ちゃんと泣き叫ぶ声が聞こえてきたが、そんな時父は、頼むからあんな声出さないでくれね。私は凱旋するんだからね。と言ったものだった。そして私たちが軽い冗談を言って笑ったりすると、そうそう、そんな風にして、笑ってニコニコして賛美して送ってください。そのように念を押すのだった。ある時鉛筆と紙を持ってきなさいというので持っていくと、個人略歴を書くからそれを書き留めなさい。そのようにいい。そのうちプログラムを作ろう。何のプログラム？と聞くと、私の告別式のプログラムだ。村上末吉、告別式式次第、はい、書きましたか？などと、こともなげに言いながら、誰が司会で、誰に説教を頼んで、と続けた。賛美歌はどれにしようかね、と言うと、そうだな、本当はあの歌を歌ってもらいたいんだけど、と言って、妹背をちぎる家のうちという、これですね、結婚式で歌われる賛美ですけれども、それを歌いたい。妹背をちぎるって結婚式の歌じゃない。うん、そうだけど、夕べ見た夢は結婚式のパーティーみたいだったんだ。だから締めっぽい歌じゃなくって、本当にこう結婚式のような華やかな、そんな葬式にしてもらいたいもんだ。イエス様の花嫁になるんだから、妹背もちぎるでもいいと思うんだけどね。でも妹背をちぎるなんて歌ったら、葬式に来た人が、あれ？今日は結婚式だったっけ？なんて言って戸惑っちゃうんじゃない？黒いネクタイしている人がネクタイ変えなきゃいけないかななんて言ったらどうする？それもそうだな。来てくれる人のことも考えなきゃいけない。じゃあ別の歌にしよう。告別式のプログラムをまるで結婚式のプログラムを作るようにはしゃぎながら作ったことは今でも懐かしい思い出となっている。召される2週間前からは父はすっかり衰弱しきって、もうほとんど口も聞けない状態だった。特に最後の1週間は意識があるのかないのかわからないような状態で、周りの者はあるいはこのまま召されてしまうのではないかと思うほどだった。ところが召される1、2分前に私の娘が見ていると、父はかすかに唇を動かし、エホバ与え、エホバ取りたもう、エホバの皆は褒むべきかな、と言ったという。そして家内が駆けつけた時にもう一言、ヨハネ伝14章、今日のところですね、 ヨハネ伝14章と言ってついに息を引き取ったのだった。父が意識してそれを言ったのか、それとも無意識に言ったのかはわからないが、いずれにしてもエホバの皆は褒むべきかな、主の皆は褒むべきかなと、主の皆を称えて召されていくことができたということは本当に素晴らしいことであった。主よ、お前の勝利はどこにある？主はキリストの勝利の中に飲まれてしまったではないか、というこの御言葉を実感した私は、父の骸を前にして思わず、主よ、おごるなかれ、お前の勝利はどこにある？お前がキリストの勝利の中に飲み込まれてしまったことは事実じゃないか、と叫んでいた。そして父にすがって泣くというような気にもならず、お父さん、よかったね、勝利だったね、ご苦労様と、それだけを言ったのだった。事実、悲しみよりも死を乗り越えた勝利、ある素晴らしい凱旋の姿を見せてくれた父に対して、ありがとうという気持ちでいっぱいだった。がんは確かに父の体を蝕んでいったし、死は確かに父の体を奪っていった。しかし、そのがんも父の心の中にある平安を奪うことはできなかったのである。死も父の心の中にある神様の愛を奪うことはできなかった。なんと素晴らしいことだろうか。父は目に見える形での財産を残してくれたわけではない。何一つこれが父の形見だと言えるものがあるわけではない。けれども、なんと素晴らしい遺産を残してくれたことだろうと思う。父が残してくれたそれらのものを通して、私たちは確かにキリストを信じて生きることの素晴らしさを味わうものとされている。最後の最後までこれが信仰なんだ、これが福音なんだと、自らの生き方を通して見せてくれた父に対して、どんなに感謝してもしきれない気持ちでいっぱいである。アーメン。この村上先生のですね、まあ、ご家族の戦い、そして村上末吉先生の天国への凱旋、私たちはこれを見ながら、本当にこの地上を喜びのうちに、また主の皆は褒むべきかな、そのような賛美を持って天に凱旋していく一人の人の幸いを見ます。今日私たちは御言葉を通して、またこのような尊い証を通して天国へと迎えられていることを教えられました。どうか今日の御言葉の通り、イエス様が備えてくださった、父なる神様が私たち作られたものに用意してくださっている永遠の住まいに向けて、今日この場所を立ち去りたいと願います。永遠の住まいが与えられているその喜びの中で、私たちは試練にあっても心を騒がせるな、神を信じなさい、私を信じなさい、そのようにおっしゃる主の御言葉に、主の御声に耳を傾けて歩んでいく私たち一人一人となりたいと願います。最後にもう一度今日聖書箇所で開きました箇所を共に読んで終わりましょう。コリントの信徒への手紙第2、4章17節18節を共に読みたいと思います。新約聖書329ページ、コリントの信徒への手紙第2、4章の17節18節をご一緒に読みましょう。329ページ、コリントの信徒への手紙第2、4章の17節18節をご一緒に読みます。3、はい。私たちの一時の軽い患難は、比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。アーメン。この喜びを与えてくださった、この永遠の住まいを私たちに与えてくださった、主イエスキリストの皆を褒めたたえます。迎えられたこの恵みの道をいよいよ私たちが歩んでいくことができますように、主を信じ主と共に歩む幸いをこの地上にあって証しし、また私たちにつながるすべての愛する子供たち、孫たち、 つながるすべての者たちにこの恵みが注がれてまいりますように共に祈りたいと思います。愛する天皇お父様、今日のこの昇天者記念礼拝を私たち一人一人を招き、また永遠の住まいへと、あなたの御国へと私たちの心を向けさせてくださり、永遠の住まいに心を留めるこの時を与えてくださり、心より感謝いたします。この地上である様々な苦難の中で打ちひしがれ倒れてしまう私たちです。今日ここに集いしお一人お一人にも、家庭の中に、またご自身の体の中に、また様々人生に置かれた場所において苦闘を覚えている私たちですけれども、主よ、今日その問題に目を留めるのではなく、私たちに与えられたイエス・キリストの十字架と復活を通して与えられた永遠の住まいに、永遠の命の約束に心を留めることをあなたが導いてくださいましたから、ありがとうございます。あなたを信じ、またこの永遠の約束を信じるものとなさせてください。この地上にあって、この地が全てではない、見えるものが全てではない、見えないものを信じ、また見えないところにある永遠の命に希望を抱きながら、私たちがこの世で恐れることなく主を信頼し歩んでいく私たちとなることができますように導いてください。やがて天国でまみえる尊い兄弟姉妹とともに、愛する家族とともに、主をどうぞその時を夢見ながら、幻に抱きながら、新しい習慣をまた一歩一歩歩んでいくことができますように、主を愛し隣人を愛しながら、私たちがこの地上での主の務めを全うすることができますように、助け導いてください。この御言葉をもって、今日集いし私たち一人一人にこの約束を成し遂げてくださる主の御名を心から褒めたたえながら感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。